さあ今週の聖書箇所を朗読したいと思います。ルカによる福音書第13章10節から21節。安息日にイエスはある街道で教えておられた。そこに18年も病の霊に取り憑かれている女がいた。腰が曲がったままどうしても伸ばすことができなかった。イエスはその女を見て呼び寄せ、婦人よ、病気は治ったと言ってその上に手を置かれた。女は立ちどころに腰がまっすぐになり神を賛美した。ところが街道長はイエスが安息日に病人を癒されたことに腹を立て群衆に言った。働くべき日は6日ある。その間に来て治してもらうがよい。安息日はいけない。しかし主は彼に答えて言われた。偽善者たちよ、あなたたちは誰でも安息日にも牛やロバを貝場桶から解いて水を飲ませに引いていくではないか。この女はアブラハムの娘なのに18年もの間サタンに縛られていたのだ。安息日であってもその束縛から解いてやるべきではなかったのか。こう言われると反対者は皆恥じったが、群衆はこぞってイエスがなさった数々の素晴らしい行いを見て喜んだ。そこでイエスは言われた。神の国は何に似ているか、何に例えようか。それはからし棚に似ている。人がこれを取って庭にまくと成長して木になり、その枝には空の鳥が巣を作る。また言われた。神の国を何に例えようか。パン種に似ている。女がこれを取って三サトンの粉に混ぜるとやがて全体が膨れる。さあ以上なんですが、この箇所にはある安息日にその礼拝の中で起こった一つのエピソードが記されているわけですね。冒頭に安息日にイエスはある街道で教えておられたって書かれてあるんですけど、福音書を読むと時々ねイエス様がその、多分公に伝道活動を始める前もそうだったし後もそうだったってことなんですが、毎週の安息日に、今の私たちで言えば日曜日ですけど、日曜日、ここでは土曜日ですけどね、街道で聖書を読んで賛美を捧げて主を礼拝することをイエス様はいつも大切に守り続けていたってことが福音書の記述を読むとよくわかりますね。例えば同じこのルカの福音書のすでに第4章でですね、イエス様が伝道活動を始められて間もない頃にふるさとのナザレの町に帰ったっていう出来事がありましたよね。あそこにはですね、いつもの通り安息日に街道に入るって書かれてあるんです。いつもの通り、それが習慣であったってことですね。幼い頃からの習慣でもあるし、当然伝道活動を始めてからもイエス様は安息日ごとに街道に入って神を礼拝する。その中で特にこの時聖書を朗読してですね、メッセージを語られたということがこの4章の中に記されていましたね。その時イエス様は実はイザヤ書の御言葉を引用して読まれたんです。イザヤ書の4章の18節とまず19節を読みますが、主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。非常に印象深い内容の御言葉ですよね。しかしさらに印象深いのは、実はその次にイエス様が宣言した言葉なんですね。20節と21節、イエスは巻物を巻き、係の者に返して席に座られた。街道にいるすべての人の目がイエスに注がれていた。そこでイエスは、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現したと話し始められた。この聖書の御言葉は今日あなた方が耳にした時実現した。ってすごい宣言ですよね。聖霊がイエス様の上に注がれると、貧しい人々に神の福音が伝えられてですね、目の見えない人が見えるようになったり、束縛されている人々が自由にされて、主の恵みの年が宣言される。そのことが今あなた方の目の前で実現しているってイエス様言ったんですね。つまり神様に使わされたメシアがここに今来られて、聖霊によって神の力ある御言葉と力ある御業を開始してるんだってことですよね。 そして解放の御業、癒しの御業を行っているんだということです。これ言い換えると、神の国、神の支配が今すでにここに始まっているんだとイエス様は宣言したということになりますね。最初に読んだこのルカの13章の今週の箇所の一番最後のところに、イエス様は神の国について例え話を語ってますよね。神の国はそのからし種の小さなものがどんどん大きくなっていくっていうね、そういう有名な例え話が記されてますけど、この神の国というのは皆さんもご存知だと思いますが、神の支配ってことを意味してるわけです ね。国境がある国ということと違うわけですよね。ここから向こうは神の国だとかね、そういう意味の神の国ではなくて、しかし明らかにその神の支配が力強くここに働き始めているんだってイエス様は宣言して、そういう意味での神の国、神の支配が始まってるんだ。それは今はまだからし種に、ね、のような小さなものかもしれないと。しかし大きな世界から見ればね、確かにそのパレスチナの片田舎で、ね、イエス様は活動していたわけですから、非常に小さなものであったかもしれないけれども、そして当時の、ね、ローマの例えばそうですね、あの歴史を書いたような人々の目からすればね、全く目に留まらないような存在であったかもしれない、まあ、今時で言えばね、最近もありましたけどね、どっかの政治家がね、あの婚約したってことで注目を浴びてましたけど、ああいうねカメラマンがバーッと集まってくるようなね、そういう存在にイエス様の名前はまだなってなかったですよね。まあ、その後イエス様の御名を世界に伝えられるわけですが、この時はまだからし種でありパン種のように小さな隠れているようなものでしかなかった。しかしこの小さな隠れた種の御業がやがて芽を出し、枝を伸ばして空の鳥たちがそこに住まうようになるんですね。それほど大きなものになる、それが神の国というものであるとイエス様はおっしゃった。その御業がここにもうすでに始まっている、そういうエネルギーを秘めたその御業がここにもう始まっているんだ、それが神の国なんだ、神の支配というものなんだということですね。まあ、ルカはこのエピソードをここにこう記しながらね、イエス様の安息日の礼拝で行った御業を書き記しながら、ここに神の国の歴史が始まっているとルカ自身が信じてこのことを書いてるんだと思うんですね。神の国っていうのは単なる空想ではありません。理想郷ということでもない。現実の歴史の中でもうすでに始まったんだって。それはもう安息日におけるイエス様の御言葉と御業においてすでにそれは始まったんだっていうことです。これから来るってんじゃないんです。もうすでに始まったんだとルカはここで書き記している。イエス様ご自身もこのことをもうすでに宣言されたということですね。こういう理解を持って私たちは礼拝に集うってことはとても大事ですね。神の国はもうすでにここに始まってるんだってことですね。神の支配はもうすでにここに始まってるんだ。そういう理解と信仰を持って私たちが主を礼拝するときに、本当に神の臨在がここに表されて力ある御業がまた行われていくということでもあろうかと思いますね。そしてその時の安息日の礼拝においても確かにそのことが表されたわけです。その礼拝、安息日の礼拝の席に18年もの間腰が曲がったまま、伸ばすことができない女性がいたと、混じってたって感じですね。その時イエス様はその女性を見て呼び寄せてね、こう言った、婦人よ、病気は治った。そしてその女性の上にこう頭だと思いますが手を置かれたって言うんですよね。面白いですね。病気は治ったって、これって完了形ですね。もうすでにあなたの病気は治ってるんだ、あなたは病気から自由になってるんだ、もう済んだこととしてイエス様は語ってるんですね。この前ある人が言ってましたけどね、クリスチャンの祈りは時々お願いをすることはいいんだけれども、しかし神様の約束をしっかり握りしめて言うんじゃなくて、お願いばっかり、こうしてください、ああしてくださいばっかりで、こうしてくださったっていう宣言がないじゃないかってねある人が言ってましたね。御言葉があなた方は癒されたって訳されている時に、どうか癒してくださいじゃなくて、癒されましたと信じます、癒されたです、癒されましたってね、そういう宣言をすることが大事なことではないだろうか、信仰を持ってね、それは信仰ですよね。まあ、あのなるほど、 その通りだなと思いましたが、いずれにしてもイエス様はここではっきり、婦人よ、あなたは、病気は治ったと完了形で語られた。もうあなたは自由だ、 あなたを18年間捕らえてきた病気からもう自由なんだ、そう宣言された。すると女は立ちどころに腰がまっすぐになって神を賛美したって言うんですね。飛び跳ねたんじゃないでしょうかね、きっとね。ここに神の支配、神の国が表されたっていうことですよね。ところがそこに論争が起こったわけですね。その街道の街道長がイエス様のなさったことに腹を立てたってですね。そして群衆に向かって言った。働くべき日は6日ある、その間に来て治してもらうがよい、安息日はいけない。面白いのはね、イエス様のなした技に腹立てたんですけど、イエス様にはさすがに直接言えないんですね。群衆に向かって文句言ってるっていう、気のちっちゃい街道長なんだと思いますけど、面白い場面だなという気がしますが、癒されることは構わない、だけど今日はいけない、安息日にやっちゃいけない。まあ皆さんご存知のように、癒すっていう行為は医者の仕事ですから、仕事をしちゃいけないっていうのは安息日の掟ですからね。その掟に背くことになるから、今日やっちゃいけないんだと言ったと。ましてこの女性はね、の病気は慢性の病気であって、18年間もね、これまで、まあ、耐えてきたわけであって、ね、1日待てばいいだけのことじゃないかと、今日じゃなくて明日ならいいってことですからね、緊急なものじゃないんだ、1日待てばいいんじゃないか、なぜあえて今日しちゃいけないという安息日にね、このことを、ね、なるのかという、まあ、そういうことですよね。まあ理屈から言えばこの街道長の言ってることもわからないでもないように思うんですが、さあ皆さんどう思われてますかね。この言葉どんなふうな印象があるでしょうかね。物事っていうのは何でもいつか何でもどこかこう文句つけるとかケチつけることってできますよね。イエス様の御業であってもそれは可能なんだろうと思いますね。しかしね、ある人がこんなことを言ってたんです。いや、主イエスはむしろあえてその文句が言えるような場面をここでお作りになって、そうした言葉がどんなに正当に見えても実際にはどんなに無意味であるかを明らかにしようとなさっているのではなかろうか、面白いですね。あえてそう言わせた、文句言わせた、言わせたところでその文句がどんなに的を外れてるか、不当なことかということを明らかにしようとしたんじゃないだろうか。確かにそうかなという気がしますよね。それはこの時ここでもうすでにイエス様がおっしゃったように、神の国、神の支配が始まっているということ、そのことにこの街道長は、また周りの反対した、ね、人々は全く気に、気づいていない、全く、あるいはこう求めてもいない、期待してもいなかったということですよね。自分が責任を持っている礼拝の中で、すでに始まっている神の国、神の支配というものに全く気づいていない、関心も持っていない。考えてみてください。街道長ですからね、その街道で行う礼拝にも責任があったんだと思いますね。その自分の責任である礼拝の中で18年も病気の霊に疲れて腰が曲がったまま、どうしても伸ばすことができなかった女性が混じってたと。おそらくこの女性18年の間かがんだままで安息日ごとに礼拝に現れていたんだと思うんですよね。ただただひたすらな思いで神様の助けを、癒しを求めていたに違いないんです。ところがです、この女性に対して同情を抱く人はその時、少なくともその時いなかったわけですよね。一人そっと礼拝の片隅にいたんだろうと思いますよね。まあおそらく同情しても無駄だと思っていたかもしれませんね。諦めてた。だって癒すことができないわけですからね。治療をすることができなかったわけですから、周りのみんなも諦めてきた、いたというかもしれませんね。しかしもしその人々がこの女性の痛みを、まあ、取り去ることはできないにしても、その無力を嘆きながらでもあっても、その痛みを共にしてこう祈り合う、神様どうかこの女性を癒してください、私たちを憐れんでくださいと祈っていたとしたらどうだったろうか。思いがけないイエス様による癒しが起こった時にね、当然ですがその街道いっぱいに喜び賛美が湧き上がったに違いないでしょうね。でも実際は賛美も喜びの声も上がってないんですよ。いや、それどころかイエス様に対する不満の声ですよね。 腹を立てたって書いてますよね。つまり彼らはそういう祈りをしてなかったんです。祈ることすらしてなかった、期待すらしていなかった、諦めきっていた、冷え切っていたと言ってもいいかもしれませんね。こういったことの問題はどこにあるのかといえば、この時街道長をはじめとしてそこにいた多くの人々が神の国、神の支配が始まっているという現実を全く見てもいないし待ち望んでもいないというところにあったんだということです。気づいてないんですね。そこにこそ罪があった、そこにこそ問題があると言わなくてはならない。なんて言ったってそこに皆さん、神の子イエス様が、神が使わされたメシアが目の前にいたんです。メシアがその目の前にいるってことがどういうことを意味してるかってことですよね。そういうことに全く気づいていない、また分かろうともしていなかったってことです。この街道主たちに対してイエス様はこの時こうお答えになりました。15と16節、偽善者たちよ、あなたたちは誰でも安息日にも牛やロバを貝羽桶から解いて水を飲ませに引いていくではないか。この女はアブラハムの娘なのに18年もの間サタンに縛られていたのだ。安息日であってもその束縛から解いてやるべきではなかったのか。この安息日でもであってもっていう言葉があるんですが、これ一説によると安息日においてこそと訳すこともできるんだっていう説もあるんですね。安息日においてこそその束縛から解いてやるべきではなかったか、うん、そっちの方がいいかなって気がするんです。つまりそれは安息日にふさわしいっていうことです。この時イエス様はいぶかっておられたに違いないんです。安息日に当然あるべきことが起こっていないことをいぶかっておられた、うん、安息日においてこそこの女性は顧みられて叱るべきであったのではないか。安息日だからこそこの女性の痛みがあなた方の心に受け止められるべきではなかったのかね。そうやって誰かがね、主よどうぞこの女性の痛み、この女性を顧みて癒してやってくださいと祈り求めて、そのために取りなしをするのが安息日であるからこそ当然のことではないかってことですよね。しかし誰もそうしませんでした。それで主はあえてそのことをなさった、みんなの前でね。そしてこう言われた、安息日には働かないで休む、それはその通りだと。しかし自分の家の牛やロバが今水を飲ませなかったらね、喉が渇いて死んじゃうかもしれないっていうことになれば誰だって飲ませるだろうって当然のことですよね。でもなぜこの女が、この女性が18年も植え替えたままで来たのに、あなた方の礼拝の片隅にね見捨てられたままでいるのを黙って見ているのかとイエス様は人々に問われた。それがもし自分の牛やロバ、いや自分自身であったり自分自身の子供であったとしたらね、そういう病気だったとしたらこれ全く対応が違ってたはずです。安息日ということについての理解と受け止め方がイエス様とこの街道長、そしてその反対者たちとは全く違っていたということでもあるでしょうね。聖書は安息日とその日の過ごし方について何と教えているか、一箇所だけ見ます。出エジプト記第23章の12節、短いです、一緒に読んでみましょうか。出エジプト記第23章12節、はい、あなたは6日の間あなたの仕事を行い、7日目には仕事をやめねばならない。それはあなたの牛やロバが休み、女奴隷の子や寄留者が元気を回復するためである。7日目には仕事をやめねばならない、ね、そのことは皆さん私たちよく知ってるんですが、なぜそうしなくちゃならないのか、ここには目的が書いてありますよね、うん、それはあなた自身の休息のためとは少なくともここには書いてないんですよね。何のためですか。それはあなたの 牛やロバが休み、女奴隷の子や寄留者が元気を回復するためであるって言われてます。安息日の起きてたらもちろん自分も仕事はやめるんですけど、でもそれは自分自身が休むためというよりも、むしろ自分の周りにいる牛やロバって家畜ですよね、動物も含めてですが、女奴隷の子や寄留者、外国人ですね、 そういう人たちが元気を回復するために休むんだと。こんな話を聞きました。明治時代に日本にはるばる、西洋からやってきた一人の宣教師が、日曜日の朝になると教会堂に行くんですけど、その教会堂に行くときには絶対に馬車に乗らなかったんです。普段は毎日乗ってるんですよ、馬車。どうして毎日乗ってるのに日曜日は乗らないのかと周りの人たちはみんな不思議がっていたと。もう分かりますよね。それはこの安息日についての教えがあったからなんです。つまり馬を休ませるためだ。この宣教師はそういう意識で日曜日には自分の足で歩いて教会にやってきたということですね。馬を休ませるため、自分のために6日間働いてくれた馬を休ませなければならない。6日間自分と共に働いてきた家畜、奴隷の子、気流の外国人も休んで元気を回復させてあげなくちゃいけないってことですよね。つまり安息日の休みにはですね、例えば現代人私たちが求めるようないわゆるレジャーの精神、そういうものとは全く違う、その他人に対する、特に弱いもの、脇に追いやられたような人に対するいたわりの心があるっていうことです。それが安息日の掟なんだってことですよね。大きな意味では旧約聖書の律法はそういう愛の教えであったということが言える。そのようにして神様の恵みの支配の中に生きることをすでに聖書は旧約時代から求めていた。だからこそイエス様は、この女はアブラハムの娘なのに18年もの間サタンに縛られていたのだと言って、この女性の病を癒したわけですよね。アブラハムの娘、安息日に家畜をすら顧みる者はね、当然ですけど自分の仲間、同胞、その人の痛みを顧みないはずがないだろうっていうことです。しかしここでもう一つ私たちが忘れてはならないことがあるんですね。イエス様はここでただただこの女性一人を癒すためだけにここにおられたのではないということです。もちろんこの女性を癒し回復させる、そして救いに導くというのは大事な目的の一つだったと思いますが、それが全てではない。安息日の教えを、戒めを忘れて牛やロバをいたわる、その、に勝ってですね、こう傷ついている人を、隣人をいたわる心を忘れた時に、人間というのは自分を失うわけですね。本当の在り方からずれてくるわけです。そういう意味ではこの街道長も、あるいは街道長と一緒にイエス様に対して文句を言ったね、その反対者たちもみんな自分自身を失っていたと言ってもよろしいんだろうと思いますよね。イエス様はそういう自分を失ったものを尋ね出して、失われたものを尋ね出して救うためにこの地上に来たわけですよね。つまり救われるべきはこの女性であるだけじゃなくて、むしろその女性よりもむしろ街道長であって、そこで礼拝をしていた全ての人々であった、そう言ってもよろしいのではないかと思いますね。考えてみれば私たち自身ももともとは失われたものであった、神の前に自分自身を失って生きていたものであったと言えるんじゃないでしょうかね。体は健康であっても心は曲がっていた、自分のことだけを考えてばかりいるようなものだった。しかしそういう私たちが今神の恵みに出会って、神様のものとされて、神の民とされて、神の家族とされている。そして神の国は確かにこの国においては未だに小さなからし種やパンダネのようなものでしかないんですが、私たちはその中にあって確かに神のものとされ、神の民とされているんだってことですね。そしてその神の支配、神の国はイエス様がおっしゃったように必ず成長していくんだってことです。私たちが頑張って何かして成長させるってことと違うんです。神がそういう計画を立てていらっしゃる。神がからし種をまくときに芽を出して、やがて大きなその木となって多くの鳥たちがそこに住まうようになるようにさせてくださるということですよね。そのために私たちはこうして選ばれて神の民とさせていただいている。その時大切なことは何か、私たちは神の国、神の恵みの支配の中にあって傍らにある人を忘れないということですね。このイエス様の癒しの記事が教えてくれているように、 自分が選ばれてこうして健やかに生かされているということは何のためか。それは周りでまだ自分を失って痛みの中にある人、悲しみの中にある人、また自分自身がもう分からなくなっている人、そういう人々のために神に祈り、またそういう人々を主の恵みの支配に預かることができるように導いていく、そういう役割の中に私たちは置かれていると言ってもいいんだろうと思いますね。そのことを願い、そのことを待ち望み、そして主の働きが、御業が起こってですね、人々の魂が救われてくること、そうやって神の国は成長していくんだってことですね。そういうもののその成長の一端を担うものとして私たちが用いられるものとされていること、そのことを改めて覚えたいと思いますね。それは神の恵みにあふれて生きるという生き方の中にある素晴らしい主の約束だということを心に覚えたいと思います。一言祈ります。